がわかるのよ。
嘘つき嘘つき
真っ赤な嘘。
死ねよ。
オープニングから嘘言ってますけどね、はい、どれが本当なのか分かんない、はい、本当にもう今日はエイプリルフール、
はい、エイプリルフール
です、うん、はい、ございまして、もうまあね、はい、嘘つくんで、なんていう人もね、もうね、4月1日になりますと、
はい、
嘘をついていつか、これよく分かんないんだけどね、何なんだろうね、エイプリルフール、ね、アメリカ
じゃないですか、
だよな、日本だって4月バカだろ。わかんないけどね、まあ、4月によくバカが過ごしますよね。センターっぽいや、そういうことでございましてですね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけれども、
はいはい、
まあ、今日はね、
はい、
タイトルコールの前なんですけれども、まあ、嘘800放送ということで一回やってみようと、
はい、
いうことでございます、
はい、
この中で、今日の放送ね、の中で一個だけ本当に
全部他嘘です
か。全部、
はい、
はい、さあ、これが本当なのか、
はい、
見破ることができるでしょうか、
はい、
いうことでございまして、タイトルコールいきましょう、
はい、
タイトルコールは入りませんからね、ふたばたろうと
稲造の
腐りかけの3日
かっこかり、
エイプリルフールだよ、どれが本当かわからない、本当の話は一つだけ、嘘800スペシャル。
こんばんはじゃねえよ、
今日はこんにちはだよ、
こんにちはだよ、
日がさんさんと照ってる、はい、これ本当ですからね、
はい、
これまだ入ってませんからね、
そうですね、
うん、いやいやいやいや、もう本当大変だよ稲造、
はいはい、
昨日さ、もう寝てたらさ、ポコチンがもう一本入ってきてさ、大変なんだよ、2本なっちゃって、
わくわく
わー、大変だよ、もう、どうやって仕事やらいいのか分かんないよ、
だから俺たちってさ、うん、下ネタ多いよね、汚くて、本当申し訳ないです
よ、ね、大好きだもん、まあまあまあいいですよ、
はい、
まあ、そんなこんなでね、今日はエイプリルフール、4月に入りました。
はい、
うん、まあね、1年も3分の1が4分の1か終わっちゃってね、
終わっちゃいました、
もういろんなことありましたね、はい、もう本当にね、もうおたばたろうもね、ずっとボロボロでございますよ、本当にな
んかね、本当そう、痩せてるよね、
え、痩せる、うん、
痩せてるよね、
まあ、俺がタオルルまでやります、はい、ありがとうございますね、まあ、まあ、今日はあれですよ、はい、あのエプリルフールスペシャルということで、のっけからね、はい、あの冗談ばっかり言ってますけど、1個だけが本当の話というね、
はい、今日はね、
うん、うん、何の話が本当なんだって話もありますけどね、うん、まあ、これでも楽しんでやっていきたいなと思いますけれども、
はいはいはい、
あ、稲田さん、
はい、
最近どうだい？
いや、最近ってだから会議だって、会議ばっかりなんだよ本当に。
これも嘘ですからね。
あ,
あれ稲田さん、
はい、
あれ指1本減ってない？
もう減ってるね。
これは積んだだろ。
うん。
まったく、もう何やってんだよ。本当にもう何したの？
いや、ちょ、もういろいろ下手こいて。
下手こいてってあんた。いやでもね、実はね、あのね、まあ、ちょっとオープニングはオープニングでちょっと割と本当のことも入れたいなと思ってるんですけれども、はいはい、まあ、久しぶりにね、
はい、
このアヘン窟に戻ってまいりましたね。
そうですね、あのこのお部屋に戻って
まいりました、うん、そう、やっぱね、こう放送環境が非常によろしい、うん、はい、やっぱここがね、一番ね、 音がいいね、
はい、
うん、ということで、まあ、安心してこうくつろぎながら、
はい、
撮ることができてるわけなんですけども、
できますね、
皆さんいかがお過ごしでしょうか、
はい、
ね、うん、本当4月になって本当にバカにならないように、
はい、
ね、本当に世の中バカばっかりですからね、
あの幸せになる嘘はいいけどね、
いや、まあ、そういう嘘もあるけど、まあまあ、とりあえずね、こうエイプリルフールですから、
はい、
まあまあ、いろんなね、嘘も方便といいますか、
ね、
でもどうなんだろうね、アメリカの嘘なんてのはもっと本気で本格的にやってたりするのこれ、
まあ、だからドッキリ的なことをやったりするんじゃない、
ね、ああ、なるほどね、
うん、
そういうところからまあ始まってくるのかな、
ちょっと検索してみる、
検索ちゃん、 うん、エイプリルフール
って言って、
うんうん、
ググってみましょう。
そうそうそうそうそう、本当ね、いっぱいね、結構ね、あの嘘のネタもいっぱいあるんですよ、うんうんうん、世の中本当ね、最近ね、もうね、僕もね、あれですね、
ね、
もう体の言うことが聞かなくなってきましたからね、
はいはいはい、
まあそろそろ臭み感もしまいかなと。
いや、しまいじゃない
ね、うん、ちょっとね、大変なことになってきますけどもね、はい、
まあ期限載ってるけどね、
お
なんか長いよ
稲造はね、字面が多いとね、もう読む気なくなるタイプですからね。
いやいやいや、まあ読むけどね、じゃあちょっと読むよ。
おうおう、
エイプリルフールの期限、エイプリルフールの期限は
期限、うん、
全く不明である。
長々書いてんだろ。全くの不明でやるってどういうことだよ、
ちょっと読まして。すなわち、いつどこでエイプリルフールの習慣が始まったかは分かっていない。
そうだよな。
有力とされる紀元説を以下に挙げるが、いずれも確証がないことから、仮説の域を出ていない。いきますよ。その昔ヨーロッパでは3月25日を新年とし、4月1日まで春の祭りを開催していたが、1564年にフランスのシャルル9世が1月1日を新年とする暦を採用した。これに反発した人々が4月1日を嘘の新年とし、バカ騒ぎを始めた。
なるほど、ね、
しかしシャルル9世はこの事態に対して非常に憤慨し、街で嘘の新年を祝っていた人々を逮捕し、片っ端から処刑してしまった。
たかがエイプリルフールじゃねえかよ、はい、なんかだんだん深刻になってきた話が多い、はい、処刑まで入ってきたぞ、はい、おい、まあ、いや、これもう、期限はその辺でいいや、
まあ、フランス王って結構
いろいろあったそうな、ね、いろいろあったけな、
はい、
うんうんうん、今のは本当ですけどね、はい、前半後半は嘘ばっかりでございますのでね、
はい
はい、皆さん楽しみによく耳をかっぽじって聞いてみてください、
はいは
い。
人類という枠から外れてるし、
謎で触ずうまいね。
さあ前半でございます。
はい、
嘘800トークスペシャル、
はい、
まあ、大変なんですけどね、
はい、
本当に、いやいやいやいや、こうしてみるとあれ、
はい、
あれだね、
はい、
あれ謎さ、
はい、
髪の毛減ってない？
突然何を言い出すの？
いやいやいや、前から言おうと思ってたんだけどさ、それズラだろ。
おうおう、バカ、いや、ズラじゃないけど。
本当？ズラだろ、それ。
ズラじゃない
本当かよ。だってよ、お前、脇がさ、いや、あのね、こう耳元の脇は割とストレートでシュシュッと白髪が入ってるんだよ。上染めてんのか知んないけど、これ、パン、ズラだろ、これ。
ズラじゃない。
あれ、ズラじゃねえのか？なんなんだよ。あれ本当？
おお。
あ、そうなんだ。
おお、俺あの人じゃないから、あの小倉さんじゃないから。
ああ。
小倉さん。
あ、小倉さんね。
ああ
。あれ小倉だろ？
おお。
本当？
おおだって
。あ、おおじゃねえよ。マジかよ。
さて本当か嘘か。
わかんないけどね。でも最近流行ってるのがね、ドラゴンボールですよ。
ドラゴンボールね。
うん。子供たちの間でも大人気。
はい。
ね。うん、もうやっぱりね、孫悟空がね、
はい、
こうなんかどんどん進化していっちゃって、今なんかわけわかんなくなってるね。ちょっとこの間見たんだけども、スーパーサイヤ人5、6
バージョンがあるんですか、
なんかわかんないけど、どんどんね、もう進化しちゃってね、大変ですよ、知ってる？あのスーパー天津飯って出てくるんだよ。
なんだそれ。
目が8つなんだよ。
は？
8目むだぎみたいになってるんだよ。
気持ち悪い
んだよ。おー、真実の目ってあるみたいな、あの目がね、5つなんだよ。お出てきてるんだよ、知らない？
いや知らない。
あのね、コミックのね、48巻ぐらいで、
本当？
うんうんうん、スーパー天津飯がね、悟空を追い詰めるっていうね、すごい話があるんだよ。スーパーチャオズも出てくるんだよ。
強いの？
強い。それだって、スーパーサイヤ人5や6やで、ブワーなって魔人ブーとかを倒したのに、スーパー天津飯に苦戦するんだから。
そうか。
なあ、強いだろ。
強い。
スーパーチャオズも出てくるんだよ。うん、スーパーチャオズすごいよ。もう腕がね、4本あるんだから。
そうなの？
ああ。ほんで足が8本だろ。すごいんだよ。それ、すべてこれでエスパーで、ビューとかで。
ほん
と、うん。
お茶漬けじゃない
か。あ、大好きだよな。俺これさ、金玉の裏にさ、出来物ができちゃってさ、大変なんだよな。
それ前の俺じゃないか。
なんか出来物ができてんだよな。
バカ野郎、やばいんじゃない。
なんなんだろうね、これね。
眼科なんか。
眼科なんかなかな。いや、痛くはなんともないんだけどね。こうね、押すとね、ピュッてこう音がするんだよ。
何それ、
わかんない、何か溜まってんのかわかんないけどね、ほんとね、大変なんですけどね。あ、それはそうだね、最近ね、脇毛がね、あの金髪になってきたんだよ俺。
はあ、
ほらほらほらほら、金髪だろ。俺やっぱね、あれだ、やっぱあの俺実はね、あの俺家族隠してたんだけど、ちょっとオフランスの血が入ってるんで。
フランス人なの。
そうそうそうそう。
嘘。
フランスと、あの日本とロシアをかけて3で割ってるから。
待って、フランスと日本とロシアを割って、あ、ということはじゃあどっかにロシア人の血も入ってる。
うん、3で割ってるんだよ。
よくわかんない。
でも3つに割ってるんだよ。
あ、はいはい、
ね、いつもよくハーフって言うでしょ。ハーフじゃない、3分の1なの。
クォーターってやつね。
クォーターは4分の1で。
あ、そっか、
3分の1なんだ
よ。3分の 1？
3分の1。
そうか、
うん、だから
あの
あれだよ、フランス人とロシア人と日本人が、同時に交尾をしてたね。
にわかに信じが
たい。いやいや、大変だけどね、本当ね。稲田なんかないの、面白い話。
俺あれなんだよね。
うん、
あれだよ。俺こそ、あれ、実はね、ちょっと、あれなんです。
ズラだろ？
ズラだろ。
もう大変なんだよ、本当にもう。
やべえな。
そういやさ、この間さ、
はい、
あの町でね、あの町というか久留米の方で歩いてたんだよな。うん、そうするとね、うん、あの道端にね、うん、あの箱が落ちてた。箱が
ね、
うんうんうん、で箱が落ちてて、まあでも落とし物じゃない、うん、落とし物だから交番に届けなきゃいけないなと思って、うん、まあ、交番に届けようと思ったんだよ、
うん、
だけどほらやっぱバレで行くからってあるんじゃない。
そう、何が入ってたん
だ。そうなん
です。そこだよ、
ちょっと開けてみたくなるじゃないね、うん、ちょっと開けてみたら、びっくり、人間。
はあ、
人間が入ってたの。
死んでるってこと？
違う、小人。
はあ、大丈夫だ、頭。
小人。
あ、
うん、人間、小人。
あ、
ちゃんとね、だからね、頭もあるし、肩もあるし、あの、体もあるんだよ。
はいはい、
それが、うごめいてたんだよ。
こう、それで？
で、不自然だと思わない？街中の道路脇にポンと置いてあるんだよ、
箱がね。
箱が、その中に小人がいる。
何人いた
の？それ一人だよ。だけどそこにいるってことはなんかの暗示じゃないの？ほら、稲造昔を宇宙人に会ったことあるって言ってたじゃん。あれとちょっとリンクしたんだよ。
リンクしたの？
そう、だってそこにそういうものがあるわけでしょ。
そう
だねってことは、いや、どう見たって、まあ、我々の、まあ、いわゆるその成長した人間ではないわけだよ。小人なんだよ。
俺すごい入ってきた
な。だけど形はちゃんとしてんだよ。髪の毛もあるし、ちゃんと肩も手も足もちゃんとあるんだ。
なんか顔はどんな感じ？日本人みたい、外人みたい。
顔はなんかひょろっとしたな。うん、だからどうなんだろうな、どっちかというと白人に近いのかな。
あ、
まあ分かんないけど、とにかく、まあ、人間は人間だよね。でこう出てたわけだよ。そうすると宇宙人に会ったことがある、 UFO を出られたことがある、あれとリンクしちゃって、 あの話をもう一回聞きたいわけです。
なるほどね。
あれはでも実際あれだろ、子供の頃の話だよな。
そう
です
、
記憶がなくなったってことだ。
あ、だからなんかなんか連れ込まれたのまでは覚えてて、
うん、
その先
連れ込まれたって何？やっぱりこう円盤。
いや、だからなんか記憶がその時ないから、ないけど、言った通りですよ。ピョンって気がついたらなんかこう変な形した人が3人ぐらいこう並んでるわけです
よ。背はやっぱちっちゃめ？
いや、人間よりちっちゃい。
ああ、やっぱちっちゃめなんや。ああ、なんか着てた？
え？
なんか着てた服みたいな。
そう
着てた。
うん、
あ、じゃあやっぱ。でもそれで、
うん、それであれですよ、なんかちょっと検査するからみたいなことですよ。
ああ、人間が、まあ、どういうことになってるのかとか、そういうものを調べるために。で、なんかそれされた覚えはある。
それでだから要は怖くなって泣いて気を失ってというか、はあって気が付いたら家におったけどね。変な言葉を言っててましたよ。何も分かんない。
なんだかでも記憶がね、曖昧だって言ってたからね。
俺たまに思うんだよね、俺って人間じゃないんじゃないか。
あまあね。あでも 今言った話でいくと、その検査をした宇宙人の形、
はい、
多分ねそれいや大きめだと思うんだよ、
はい、
俺が箱で見た小人っていうのはちっちゃかった、
はい、
つまり、
うん、
こういう説が成り立つわけだよ。
どういう説で？
その宇宙人っていうのは、
はい、
いわゆる生体、
生体、
まあ、我々で言うと大人だよ。
ああ、はい、
捨て子だよ。
子供、
子供。
ああなるほど
ね、
なんで段ボールかなんかわかんないけど箱に入ったんだよ。
わかんねえよ。だから箱に置いてポッとこうやってやったんだ。
でなんでクルメなんだよ。
しょうがないじゃない。クルメでだって歩いてたらいたんだもの。
いたのか。何時頃、うん、夜。
いやいや昼間、昼間、
昼間。
うん、でそれはいつから置いてあるかわかんないよ。
あ
なんで、まあ、たまたま俺が通りかかったらその時間なんだ
ろ
うね。
あ、
うん、
それどうしたの結局。
うん、俺はだからだってさ宇宙人です、はいってお巡りさんに言ったってさ、
あ
信じてもらえるわけねえだろう。
あ
まして中身はバタバタ動いてるん
だ。どっかに持って帰ってきた。持って帰って
きた。違う違う、だからね、あのそっと人の家の郵便受けにポイッとこう置いてね。
あそう
そうそうそうそう、それで帰ってきたんだけど、
ね、迷惑な話
で。いやいや、でもね宇宙人ってのはねいるよ。
あ
いる
いる、
うん、
いると思うね。
俺見たもんだって。
見たね、
うん、
あ
っていうかね、
あ
のあれなんだよ、あの稲造ね、うん、俺知ってたんだ、
うん、
宇宙人なの。
なんで知ってたの。
だって見えないものが見えるとかさ、あれ人間の力じゃねえぞ。
あそう、
うん、
あ
見えないもの見えるでしょ。どういうものが見えるの。
だからなんか普通に見えるんだよ。
なんかその普通に見えるってなんだろ
う
普通に。
いやいや、例えばこう人間の形したものが見えたりとか、
ね、ああ、うん、それ何、その予知能力だったりするわけ。
うちのまあ、だからいろいろな感覚は鋭いよね、
うん、
あの聞こえてしまったり
とか
ですね。俺前から言ってるけど、
うん、
あの病院に行ってね異常ないからね、その頭
の足ではない、まあね、まあ、いわゆるその現代医学というたら、まあ、ちょっと話は大きいけれども、
うん、
まあ、そういうカテゴリーからするとちょっと説明がつかないというものが、まあ、いわゆる超常現象だったりするわけなんだけどね、うん、でもさ意外とよ世の中ってよ、
うん、
こういう人って多くない？
いるんじゃないの？
ねえ、
うん、
まあ、人間の脳ってのはほらあれでしょ、うん、100% ある中で、うん、何パーセントかしか使われてないって話、うん、ね、うん、聞くから、
うん、
その分の残りの何パーセントとかが開眼しちゃった場合、
うん、
大変なことが起こったりする可能性もあるわけだよな、
うん、なんかこうね脳のあれが補うとかあるかもね、うん、なんかね。
あ、俺この間ね、ドラえもんに会ったんだよ。
どこですか？
あのね、そこのね、
うん、
あの、海近くのね、うん、あの浜辺のとこでね、うん、うん、なんかやって
て、
うん。
何やってたんだよ。
うん、あの、道具整理してて。
道具整理して
て。そうそうそう。
何、こうやってこう出して。
だってお前あれだよ、ポケットの中はさ、4次元ポケットだろ、もうぐしゃぐしゃじゃねえかよ。だからあれ一応出して、だ一応あれ、ドラえもんは22世紀の未来デパートで、買ってるものなんだよね。わかる？うん、だから買ってるものを掘り込んでるだけなんだよ。だから何が入ってもこうなって、俺ドラえもんお金持ちだからさ、
うん、
もう何買ったか分かんないんだよ。あいつバカだから。
あ、
うん、だから一回一回こう浜辺でそーっと行って、これ中身をこう全部出して、それでこう整理をして、でこう入れていくと。
なるほど
ね、こういうことやってたな、大変だなドラえもん思うと思って。
そうだな、
うん、ちょっと話しかけたんだよ、
うん、
ドラえもん何やってんだよって言ったら、
いやー道具ね整理してんだよね。
ああ、言ってんだね。
なんとなく渋いんだよドラえもんが。
いやいや、あれはほら子供用の
「僕ドラえもん」
って言ってんだ
よ。
あの声出して辛くないかって。
いや辛いんだよな。本当ね22歳だよね、
とかって言ってたんだよな。まあちょっとね、あいつもほら、うん、道具整理しながらさ、
はい、
まあ一人でやらせるのもかわいそうだから、まあ、俺も暇だったからね、
うん、
だからこう隣に行っていろいろ世間話聞いて、のび太の悪口も言って
あいつはよ
っつってな、
何にも学習しねえからやるのバカよって。あんたにもジャイアンなんか殺せばいいじゃないかバカ野郎。
ねえ
静か、あんな暴れぶんかなんかになったらバカ野郎、できすぎとフラフラしたりなんかしやがってよとか、バカ
野郎、
あんなもっと結婚してみろ、お前
将来
真っ赤だぞバカ
野郎。
言ってたぞ。
あ、本当。
うんうんうん、
子供の夢
の
ゼロだね。
あ、ないないないない。あ、うん、あ、それとあとあれだよ、桃地浜のとこでね、サザエさんがニュース一冊してたよ。ブクブクブクブクス
で、うん、高橋みなみちゃん、あれ、いとこなんだよね。
サザエさん、
あ、違う、高橋みなみ、AKB の。
いとこ、
うん、
だから血つながってんの。
繋がってない。
あ、繋がってないのいいじゃん、やれるじゃん。
バカ野郎。もうすぐって、すぐ嘘って分かる
よ、ね。いや、でもね、さっき言ったドラえもんの話はちょっとシビアだったよ。
ほんと。
うん。一番嫌いなの誰だいって言ったら、できすぎだっつって。
あ、そう。
嘘ばっかだよ、つって。
な
んだろう。うん。あいつはね、手をかいしなうかいね、あのね、静かちゃん。もう静かっつってたからね。
静かだよ。たぶらかしやがってよ。本当は俺のものにしてんだよ。
いやあれ言ったよ。
ああ
大変だよ、あんたよ。
やさぐれドラえもんで嫌だね、なんかね。
まあ、大体みんなやさぐれてんだよ。ああ世の中よ。こんなばっか正直に生きててもよ。ああどうせろくなことねえんだからさ。ああそんなもないよ。
そうね。
そうだよ。ああみんなやさぐれてんだよ。ああ。あれだよ。ああ、もうそろそろ後半か。後半へ続く。
むちゃくちゃだな、なんかもう。
私は人類という枠から外れてました。全然面白くねえじゃないかよ、月島。しっかりじゃねえか、単なる。なんかしたの？ダメよ、ダメダメ。
しっかりだ、みかん。かっこかり。はい、後半でございます。
はい。あれかね、嘘を言ってきたけど、本物のことってあったかい、なんか。
あったかもしれないね。しかし、はい、後半は、
はい、
これは、私が、まあ、どう撮るかわかりません。うん、だけど、激白します。
激白ね。
はい。うん、双葉太郎が、激白します。
はい。
実はですね、
はい、
もうね、ほんと誰にも言ってないんですけど。
あ、俺にも？
あ、俺にも。
へぇ
ー。ほら、あの、臭みかっていうと、ほら、一応売りとして、
はい、
ほら、一応物語の進行構成とかをやって、
はい、
話を作っていく双葉太郎と、
はい、
見えないものが見える。自由人の稲
造。
まあこの二人でも大体こう構成ね、はい、やってるわけだよね。
はい、
うん。だけど稲造にこれ謝らなきゃいけないことがある。
何マジで？
うん。
何何何。
本当に。何何。稲造と出会っても何年になるかな。17、18年
ぐらいになるじゃないです
か。なるかな。17、18年になるよね。ずっと
隠してた。
隠してたことがある。
マジか。
うん。
お
う
お
う
お
う。本当にね、こればっかりは。
うん。
だってさ、言うに言えないんだよな。
ああ、なるほど。
うん。
な、な、な、言っていいの？今日。18年越しの。
うん。
激白。
まあ、エイプリルフールスペシャルだけど、
うん、
まあ、逆に言うと、
はい、
エイプリルフールだから、
うん、
まあ、これ他の回で言っちゃうと、うん、もう 100% 真実って捉えられて、
うん、
もう信じ込まれちゃうわけじゃない。逆に言うと。うん、だから、エイプリルフールスペシャルっていう風にすると、うん、あれ嘘かもしんないなっていう風な、ちょっとほら、なんていうの、柔らかくなる。
柔らかくなるね。
ね、内容は。だから、ちょっとこの実は企画を、
はい、
あの立ち上げた理由っていうのは実はここに
ある。
あったわけ。
激白したかった。
うん。
はいはい。
本当になぜごめん。
何？
18 年間も。
騙してた。
騙してた。
嘘。
うん。
何？
騙してたって言うとおかしいけど、
黙ってい
た、黙ってた、
うん、
ことがあって、
なんでしょう、
実はね、僕も見えるんです。
はぁ、え、マジで、
マジマジ、
お、マジで見え、どんな風に、ど見えるってのは、いわゆるこう見えないものが見えるの、
ど
う、
ね、
どうなの。
ちょっとね、いわゆるその、
はいはい、
清清さんとか、
はい、
稲造さんとかみたいに、その霊とか神とか、
はい、
そういった類では
ないん
です。ないんです。
あ、
うん、
なるほどですね。
うん、だけど、
はい、
見えるんです。
何が見えるんだ。
あのね、なんて言うんだろう、人のね、思考回路っていうのかな。
あ、
だからね、どちらかというと、うん、多分サイキックに近いんだ
よ。はいはいはいはいはい。
うん。
あ、
だから、あの、あ、この人が、あ、きっとこれこう考えてるなとか、この次こう来るなっていうのが、
はい、
大、もうくぶくりに大体分かっちゃう。
予測できちゃう。
できちゃう。
最強ですね。
じゃ自分も分かる、
はい。
こうしたことでこうなるっていうのは分かる。
いやでも、ものによっちゃ結構嫌だね、見える
先が、
ね。
すっげえきつい。うん。だから、僕が今までの人生の中で、
はい、
とにかく表舞台を歩くことを、
うん、
とにかく拒んできたわけ、
はい、
うん、それ分かるでしょ、
はい、
今まで、まあ、だって半分ぐらいね、うん、一緒にずっといるから、
はい
表舞台に上がってもいいんだけど、うん、決してそれを拒んできたよね。
まあ、これは本当の話ですね。
うん、うん、拒んできたよね、うん、それはもうそう、例えばあれでしょ、社長になりましたと、
はい、
そうすると社長になって部下が例えば100人ぐらいいますと、
はいはい、
100人の思考回路が全て分かっちゃうわけですよ、
はいはい、
もう病気になるって、
病気だね、なるね、
もう気持ち悪くなっちゃって、
はい、
もう一人と一緒にだからもうお友達 も、うん、もう本当何人もいると、うん、もうダメなんだよ。
だからあれでしょ、その人のさ、あの裏表というか
全部分かっちゃう。
あれでしょ、そのなんで自分に近づいてきたかとかさ、
うん、
そんなの分かる
ってことだろ。分かる、うんうん、だけど分かったからっつって、
は
あ、あもうダメダメダメって やるのも違うじゃない。
違いますよ、ね、
それは人間社会の社会のほら中で生きていく上で違うでしょ、
はいはい、
それはやっぱ人間関係っていうものがあるわけだから、
うん、
まあ、向こうはまあどうしてるかまあ多分分からないと思うけど、
うん、
こっちは何を考えてこう言ってるのかっていうのが
分かって
る、全て分かっちゃうわけよ、
うん、
なのでこれ辛いんだよ、うん、だからなんて言うんだろうな、よくほらエイプリルフール今日スペシャルなんで、
はい、
エイプリルフール、まあ嘘ですわ、
はい、
ね、言うてもね、エイプリルフールだけど、まあ、みんなほらよかれあしかれほら、うん、大なり小なり嘘つくじゃない、
はい、
ね、うん、まあ、よかれと思ってつく嘘もあるよ、
はいはい、
ね、で嘘は嘘のままでいい時もあるじゃない、
ある
ね、世の中さ、
世の中、
ね、うん、ね、これがいちいち分かるんだよ、
うーん、
これがつらい。
それさ、それで人間関係成り立たせるのは難しいよね。
そうだから結局あれだろ、向こうは分かんなくて接してきてくれてる、まあこれぐらいの人は分かんないだろう、まあ普通の人は分かんないだろうね、でもこっちは分かっちゃうわけだから、こっちの立ち位置が難しいんだよ。
だから結局さ、例えばの話ですね、
うん、
あれだよね、自分その人間関係で好意を持ってる持ってないっていう関係で一番傷つきやすいかもしれないですね。
そうそうそうそう、
要は自分がさ、その本当に相手のそういうものが見えるってことはさ、
うん、
相手に自分がさ、
うん、
損得感情で来ない人を好きになっちゃうよね、やっぱりそう見えて汚いものが見えたからね、嫌になるから。
まあね、うん、
そこら辺辛いですよね。
めちゃめちゃ辛い。
はあ、
だからなんて言うんだろう、
うん、
普通の人なら、
はい、
多分それを同じことをされましたと、
うん、
言ったらもう激怒したりとか、
はいはい、
もう我を忘れたようにふざけんじゃねえってなることも逆に抑えることはできるの。だってもう元々分かってるんだ。
分かってるからね。
そう、そういう利点はあるんだけど。
え、じゃあ何なんだ、俺のことはよう分かってるわけだ。分かるよ。恐ろしいね。どんな俺ってそんな
に。え、どんなじゃないよ。
興味ある。
うん、常にねやっぱね、
実はあれかい、
女性のことをね、
ああ俺思ってる、
うん、やっぱりほら女性の前に来ると、
はい、
ほら稲造の場合はほらこうどうしてもねいいところを見せたい衝動がすごく働くんで、だ
い
た
い
こう我々二人の時は自然体だけど、ここに女性が一人、まあ意中の人ね、あるいはまあ興味がある人が一人ポツンといるとモード変わっちゃうもんね。
なるほど。
で発言の内容と
俺らしくないね、
勢いがどんどん変わっちゃって、でねチラチラチラチラそっちの方見るんだよ。
いかんね、
うん、
ああなるほど、
うん、全て見えてんだよ。
は
そうだからそうで逆にチラチラチラチラ見てるってことは、あこの人は一中の人なんだと、
あ分かりやすい、
全部分かる、
分かりやすいってこと
ね、うん、
あ
でだからどう思ってるって言ったって具体的な名前は知らない人がいるでしょ、うん、でも好きだな、知らない人の名前、その人の言葉分かんないから、あの人はあの人のまんまなんだよ。
あ
だろ、その知識を情報をこう読み取るわけだから、
うん、
知らない人の名前は知らないよ、
うん、
そういう人の名前知らないもん、うん、だけどそういうふうに見ると、うん、あそういうことなんだみたいな、
分かりやすいってことですね。
いやいやいやいや、これみんなそうだって、うん、人間なんてねそんなにね複雑なもんじゃないですよ、うん、案外ね、うん、まあ、それはあの最初の方は戸惑ったよ、
うん
うん、こうするんじゃないかなってこうしたっていっぱいあったからね、うん、だけどまあねこう40年も生きてみるともう大体ね、うん、あのね僕ほらよく言うでしょ、人間が浅いとか、
はい、
そういう言い方するじゃない、
はい、
それってのはそこなんだね。あ要するにあの行動のパターンとしてその人を見て、
うん、
普通の人は4つ5つあるわけだよ、
はい、
選択肢が、
うん、
でもね、その人の見てると一つか二つしかないんだよ。
あ、
うん、あ、どっちかしか死ねえなこの人って。そういう人は浅いなっていう表現を僕は使ってる。
選択肢として、
ね、そう、
あ、なるほど。
枝分かれ、樹形図っていうんだけど、うん、それが非常に少ないから、うん、つまり単純なんだね、うん、浅い。まあ、それそれでいいんだよ、うん、いいんだけど、うん、まあ、単純で分かりやすい、うん、稲造の場合は複雑だよ。
あ、
うん、かなり複雑。
俺はね、あの、バカバカですよ、バカだけど、人を見る目はね、意外とあると思ってるんですよ、うん、実はね、
うん、
で、ただその人を、なんと、その本心を言える人と、
うん、
本心を言ったらダメな人と襟分けたりはしています。
あ、それは全く俺も同じだよ、
うん
うん、だからこの人は信用できるかな、できないかなっていう場合は何も言わないもん、
うん
うんうん、
ただね、言ってることに嘘はない、偽りは今までないと思います、
うん、だから、そう、嘘はないんだけど、うん、なんて言うんだろう、この人ならここまで、
あ、そういうこと
だ、ね、ってことだよね、
うん、
この人だったら、例えば稲造だったら、あ、ここまで言えるな、うん、っていうこの線引きはあるよね。
なるほど、
間違いなく、
うん、
そうやって、もうだからね、うん、嫌なんだけど、うん、もうバカみたいに人を信じていきたいんだけど、
うん、
どうしてもね、そのフィルターがかかっちゃってね、
あ、
だからね、だから結局ね、最初から結果が分かっちゃうんだな、
物事のね、
物事の、
意外とね、
だから例えば そこで、あの、分岐点がいろいろあるわな、うん、ここ来るな、ここ来るな、うん、でこうしたら間違いないこっちになるなっていうのは分かっちゃうんだよな、
はあ、なんかそれってさ、
うん、
面白くないね。
面白くない、つまんない、
非常に
ときめきとかドキドキないんだよ、
はあ、それってさ、人間関係、特にあの異性関係において寂しいね。
つまんないなぞ、俺を殺してくれもうね、だからね、もうね、疲れちゃってさ、なんかね、もうこの能力ってほら、よく言うでしょ、霊能力とかもそうだけど、ほら、出産したら衰えるとかさ、なんかよく言うじゃん、ね、だけどこれ一向に衰える気配がないんだよね。
まあ衰えんでしょうね、
まあ人に誰も言ってないのかもしれないけど、どう、でも人に言ったって信じるもんじゃないしさ、当てたからってしたり顔になるもんじゃないしさ、
傷つく方が多いような気がする。
そう、どっちかっていうとそうだろ、
うん、
だからそんなもんひけらかしてもしょうがないしねと思いながら、でもほんとね、辛いんだよこれが、うん、だから何回
か前、俺黙ってることが一つだけまだあるんだよ、言っとこうかな、
うん、
俺ね、
うん、
昔から来た人
知ってるよ。
お
なんで知ってるかって教えてあげようか。俺もだから、うん、
なるほど、
うん、だから現代に染められないんだよ。
あ、俺ね、昔、要は簡単に言うと昔から来たっていう基準点は昔じゃないんだけど、一番大事にしてる昔があって、
はいはい、
そのね、未来の人かもしれないんですよ、言えないけど、
うん、
俺ね、実は長いことちょっと昔にとどまってた人、
なるほどね、
ちょっと訳あって今の時代に来たんですよ。本当かよ。
いやいやいやいや、それわかるよ、俺だってそうだ。
お
だからこそ、だからこそ、今の時代のその苦労なり、そういうものを、こういう能力をこう与えられたことによって、物事の真実と、まあ、普遍的なものがあるよね、昔からと普遍的なものと、今
は
ものすごく変わってしまってるところ、要するに欠損してるところ、今の日本人にとって欠損している部分、はい、
うん、
でその部分をしっかり抽出して、うん、それをまとめようっていうのが多分僕の使命だと思ってるみたいな。
なるほどね。
うん、そのために生まれてきたんだと、
う
ん、
そうですね、
うん、いうふうに考えてるわけよ、うんうん、だからね、あのこの臭み化を始めるっていうのも、
はい、
稲造さん声かけてくれて、
はい、
あ、来たなっていう感じだったね。
あ、
いや、来たなって誘ってくれたのは嬉しかったよ。
はい、
それはもう寝耳に水だったし、
はい、
ラジオやろうやってもう二言目に来たからね。でもやろうやって聞いた時点で、あ、俺はこういうことをやらなきゃいけないんだって思った。うん、伝えなきゃいけない、続けなきゃいけないと思った。うん、どうだい、
見えすぎるっていうのも嫌ですね、うん、その要は選択肢が分かるってことでしょ、
うん、だから自分もその行動 その選択肢が当然あるわけじゃない、
うん、
だけどその先が見えちゃう、
つまんない、両方ダメな時ってあるの、
ある、
ちょっと聞きたいんだけど、
ある、
両方どっちを選んでも、
あとだからあれだ、俺あの知ってるでしょ、俺めっちゃ病気になってるでしょ、 あの時なんかは8つぐらい選択肢あったけど、どれもダメだったもん、
どれも選択肢ゼロ、
八方塞がりとはこのことだなって思った、観念した、うん、そして自傷に走った、
あ、
うん、だからあながちあれは自然の流れではないんだよ、
うん、
うん、俺全て四方八方全部考えてやったんだけど、でもこればっかりは自分が分かったとしたって相手があることだし、人がいや関わることじゃない、
はい、
自分一人で生きていくもんじゃないんだから、ね、
うん、
そうするとやっぱりほらその人の動き、こうするとこうなる、でもこの動きは絶対自分にとって悪くなる、
うん、
もうどう動いたってそうなっちゃうわけだよ、
うんうん、
そうすると八方塞がりになっちゃうんだよ、
うん、
もうこれどうしようもない、うん、あとは時間をかけするしかない、そういうのがちょうど6年前7年前だったかな、うん、うん、ってなったね。
まあこういうことを言ってどれが本当かね、
うん、まあ皆さんがどう思うかは自由です、
はい、
はい、さっというわけでございまして、エイプリルフール、
はい、
スペシャルということでございます。
スペシャル
かどうかよかったけどね、どれがね本当だったかね、はい、嘘だったか分かりませんけどね、
あった1個だけ本物って
あるよ、
あるの、
うん、ありますね、私が話した中で1個ありますね、チンチンの裏のピューピューは違いますよ、
あれも嘘、高橋みないが俺の血液って嘘ですよ、
あということでございましてね、まあまあまあいろいろやってきたわけなんですけれども、はい、うん、まあ数えることね、これがね、もう
何回、
もうすぐ90回ですよ。だからね、あともう秒読みなんですけれども、
はい、
まあ100回以降も含めてね、
うん、
いろいろこう企画を練っておりまして、ちょっとまた表にも行かなきゃいけないよね。
そうだね。
うん、
まあ、あれですよ、怖いとこも行かない
と。そうそうそうそう。うん。そんなんも含めてね、ちょっとやっていかなきゃいけないんですけど、何しろちょっと二股郎がですね、
はい、
もう息も絶え絶えですので、
なんか、いや最近痩せてきてるけど、
うん、
なんか大丈夫な、
まあ、分かんない、とりあえずね、まあまあ、タオロロまで、
あ、
まあ、休憩もちょっと入るかもしれませんけど、あ、まあ、それも含めて、話せるうちはどんどん話していきたいと思いますので、楽しみにしていただきたいなと思っております。次の、まあ、企画なんかはね、うん、稲戸さんが元気になるような企画もね、
はい、
用意しておりますんで、
はい、
楽しみにしていただきたいなと思っておりますけれども、は
い、
まあね、こう4月だよね、4月、まあ、と言いながらトリビアは3月のまだ頭なんですけれども、
はい、
4月5月6月とまた今度暖かくなってきて、
はい、
ね、いろんな行事もあります、うん、またね、こう美味しいものもいっぱい増えて、気候も良くなってきますんでね、
はい、
うん、いろんな、それこそそういう時期に表に出てさ、
はい、
こうイベントやりたいな、
まああれですよ、ちょっと元気になったら旅行行きませんか、
修学旅行スペシャル第2弾やりたいね、
行ってないから、
そう、
まあ、例えば
置いていけばとか
広島行ったり、
うんうん、
まあ、
そうそう、ファンの皆さんもね、来てください、行ってくださってるのは非常にありがたいんでね、
仙台、
ぜひね、伺いたいと思っておりますんで ね、本当にいい時間をね、過ごさせてもらいましてね、
そうですね、
うん、本当に感謝感激でございます。
ありがとうございます。
はい、でまたね、引き続きではありますけど、こうリスナーの皆さんもね、はい、たくさんこうちょっとブログとかね、ちょっとそっちの方、ちょっと私の方もちょっと、体調の方もありまして、今ちょっと休止しているところなんですけれども、それでも負けずですね、
うん、
たくさんの方がおいでくださりまして、本当にありがたい限りでございます。
草
三河は本当に元気な限り続けていきますんで、
はい、
今後とも一つよろしくお願いします、
お願いします、
はい、さて今日はこの辺していきましょうかね、
はい、
はい、じゃあお相手は二股郎と、
はい、稲戸でした。
それではまた次回、
さようなら。